各派代表質問、日本共産党議員団、藤原道子、山本武、小林義満、安心安全な街づくりへ、新型コロナを克服する施策を、発言者小林義満。問い、新型コロナ再拡大抑止へ、PCR 検査の拡充を、新型コロナ再拡大を抑えるため、社会的検査を高齢者施設と障害者施設の職員だけでなく、医療機関など対象施設の拡大と対象者を広げるよう求める。府内では保健所の逼迫や医療崩壊が事実上起きるなど、保健医療体制の脆弱さが明らかになった。府に対し、保健所体制の強化を求めよ。また、公立病院の重要な役割が明らかになった。市立池田病院がゆとりのある体制で、公立病院として危機に対応できるよう、国、府に支援を求め、市としても支援を強めるべきではないか。答え、検査拡大は困難。国、府に病院支援を求める。福祉施設での検査拡充は必要に応じ、府が実施しない場合は、市独自で行うことも重要。保健所については、現場の疲弊はあるが、国が対応していると考える。新型コロナの動向が見えず、今後も市立池田病院から関係団体を通じ、国や府に必要な支援を求める。問い、住宅の充実へ、さつきが丘住宅存続を。住宅の充実を掲げながら、市営住宅は削減している。新型コロナもあり、住宅困窮は広がっている。さつきが丘住宅は、高齢で移動困難な状況があり存続を。また、市営住宅全体の拡充も必要ではないか。答え、さつきが丘住宅で、移転困難者に配慮を検討。市営住宅の管理戸数は、住宅困窮者の状況も踏まえ、見直しの検討を行う。さつきが丘住宅は、移行調査中で、高齢者や障害者など、弱者への配慮はしっかりやっていく。問い、阪急石橋阪大前駅周辺の高架化は地元の声か。石橋地区のビジョンを示すため、石橋阪大前駅の鉄道高架化について検討するとしているが、広く地元の意見を聞いた上での計画化。答え、調査結果をもとに地元関係機関と協議。過去より地元と協議を重ねてきたが事業化に至らず、技術的視点から可能性を検討する。問い、行政のデジタル化では個人情報保護の強化を。日本のデジタル分野での個人情報保護は脆弱であり、国の法制では個人情報を守れない。行政のデジタル化の前に個人情報を保護する条例を制定すべき。市政のデジタル化については市民の納得と合意で進めるべきではないか。答え、国のデジタル化法制を踏まえ、処置を講じる。国の動向を踏まえ、必要な処置を講じる。デジタル化施策の実施に関しては、必要な手続きを行う。問い、新学校給食センターで不具合が続き、問題。ご飯やおかずの不足など、給食の不具合が続いている。不具合は、大きな事故の兆候とも見える。初の民間委託で5年もの長期契約をしたのは問題ではないか。答え、不具合で児童生徒に迷惑や心配をかけ遺憾。教養開始へ万全な体制づくりに努めてきた。今後も職員、業者が綿密に連携し、安全安心な給食の提供に努める。大阪維新の会池田議員団。アグロヨシオ、三宅正樹、滝沢智子。コロナ禍の中で 重要課題に全力で取り組む必要あり。発言者、アグロヨシオ。問い、賑わいと活力あふれる街にするためには、過密回避や居心地の良い環境へのニーズが高まっている中、池田駅前のせせらぎモールを中心にオープンテラスを作るなど、駅前空間の利活用について見解を問う。答え、各団体とも連携を図り検討する。せせらぎモールを中心としたにぎわい創出のために、隣接するサンシティ池田や阪急ブランマルシェだけでなく、市内の様々な企業、団体とも連携しながら、利便性や快適性、そして安全性も踏まえ、活用方法を検討していく。問い、桜通りの現状と今後について。街のにぎわいは人の動線づくりから始まる。どのようなビジョンで駅前からさつき山緑地への動線を作られるのか。答え、桜の植え替えやベンチ設置工事を実施。さつき山緑地に向かうハローワーク池田から国道176号までの桜通りの区間で、地域のにぎわいを創出するための工事を実施中。今年度中には完成する予定。問い、借り上げ住宅であるさつきが丘住宅の今後は、本市の住宅政策であと2年後に迫る借り上げ住宅の期限に対して、コロナ禍の中で本気で高齢者に住み替えを望んでいるのか。答え、住み替え困難な世帯に対して対応を検討中。高齢者世帯の住み替えは安全、安心で快適な生活への配慮が必要。今後、入居者への意向調査結果や心身の状況を踏まえ検討する。問い、健康で生き生きと暮らせる街について、コロナ禍の中で人との距離を意識した現在、高齢者福祉、介護の充実を図ることができるのか。答え、高齢者の自立支援と要介護の重度化防止に力。地域包括支援センターと連携し、身近に相談支援を受けられることが安心につながる。制度の持続可能性を確保しつつ、高齢者に必要なサービスを提供する。問い、バリアフリー化にかかる助成について、マンションの共用部の浸水対策及び避難路のバリアフリー化にかかる助成は、答え、既存マンションの共用部対策助成は困難。平成21年から民間の一定規模、2000平方メートル以上または50戸以上を有する新築マンションの共用部は大阪府福祉のまちづくり条例でバリアフリー化させている。既存マンションの浸水対策及び避難路のバリアフリー化助成は困難。問い、地域分権制度の今後のあり方について、令和3年度の地域分権のあり方と今後の市の方針は、答え、制度改革は令和5年度に結論予定。令和3年度予算の提案額は前年度と比べ約半額で、各地域の工夫を凝らした提案をいただいた。制度改変とコミュニティ推進は別で、新年度はウェブ会議を使って組織強化や課題解決を図り、制度は令和5年度に改変予定である。自民同友会議員団、小林義則、細井薫、浜地慎一郎、西垣聡、未来に希望が持てる安全安心な街づくりの推進。発言者、小林義則。問い、新型コロナウイルス感染症への対応方針は、新型コロナウイルス感染症に対する具体的対応方針について問う。答え、感染予防対策周知とワクチン接種事業を推進。 まずは3密を避ける、手洗いの励行など、感染予防対策をあらゆる媒体を通じて周知し、感染拡大を抑制すること。次に、適切な期間、場所、環境で市民の皆様が接種できるよう、新型コロナワクチン接種事業を実施することで、発生を予防し、蔓延を防止できると認識している。問い、官民連携・街中再生推進事業の内容は、池田駅周辺で官民一体となって未来ビジョンを検討し、多くの関係者と連携しながら、持続的な街づくりを目指す官民連携・街中再生推進事業の事業内容を問う。答え、将来の池田駅周辺の在り方を官民連携で推進。駅前で活動等をされている事業者や団体、地権者等の方々とプラットフォームを組み立て、将来の池田駅周辺の在り方や未来ビジョンの共有を図りながら、駅周辺のパブリック空間の活用や創出、シティプロモーション等を官民連携で進めていく。問い、留守家庭児童会の早期対象学年拡充を求める。現在待機児童はどの程度発生していて解消はできるのか。また、対象学年の拡大はいつ実施できると考えているのか、見解を問う。答え、実現に向け、教育委員会と協議を続けていく。令和3年3月現在、入会要件を満たされる方については、全員受け入れを行っており、待機児童は発生していない。学年拡大については、令和2年3月に策定した第2期子ども・子育て支援事業計画において、留守家庭児童会の拡充を重点施策と位置づけ、令和6年度に小学6年生までの受け入れを目標としている。問い、早期発見のため、各種がん検診の無料化を望む。令和3年度は広く周知する必要があるため、罹患率が上昇する年齢層を重点的に受診勧奨していくということだが、無料化することで確実に受診率向上の効果があると思うが、各種がん検診の無料化についての見解を問う。答え、各種がん検診の無料化について検討していく。受診者数向上については、市民への一部負担金が大きな要因であると思われるが、まずはがん検診受診率向上に効果の大きい、はがきでの個別通知で受診勧奨を行い、受診率を検証した上で、すでに無料化の乳がん検診を除く他のがん検診の無料化についても検討していく。問い、就学前教育と義務教育との接続について、就学前と義務教育とのスムーズな接続ができるようサポートするということだが、実現方法を問う。答え、共通理解を図り、池田の子どもの育ちを育む。幼小の交流、連携、教職員の研修等を通して共通理解を図り、子どもの育ちを切れ目なく育んでいく。公明党議員団、荒木真澄、多田隆一、藤本正弘。今こそ市民を価値の中心に置く対話と合意の姿勢を。発言者、荒木真澄。問い、孤独・孤立対策の専門的支援体制の構築を。社会的に孤立している人たちをどう見つけ出し、支援につなげるかは喫緊の課題であり、実態の把握や支援策の検討が急がれる。国・府をはじめ、また困窮者支援などに取り組んでいる民間団体とも連携しながら、計画的かつ早期にワンストップにて、対応が図られる専門的支援体制を構築すべきと考えるが、見解を問う。答え、地域福祉計画の検討過程で積極的に取り組む。 8050問題などの引きこもりや虐待、生活困窮など表面化しにくい社会的に孤立している人たちの把握や支援は今後重要となる課題と認識。国の新たな事業である重層的支援体制整備事業の活用も含め、次期池田市地域福祉計画の策定に向けた検討過程において積極的に取り組む。問い、安心して住み続けられる住環境の提供を。高齢者や低所得者の住環境はますます厳しいものとなっている。そうした人たちに安心して住み続けられる環境を提供し続けることも、基礎自治体の重要な役割であり、大切なセーフティーネットの一つである。そこで市営住宅をはじめとする公営住宅などの必要性は今後ますます増大し、そうしたニーズに対応した新たな住環境の構築と拡充は、時代を見据えた、そしてこれからの超高齢化時代に即した重要施策と考えるが、見解を問う。答え、住環境の整備について検討を行う。公営住宅は住宅セーフティーネットの根幹であり、真に住宅に困窮する低所得者に対して的確に提供できるよう、住宅の確保を図っていくことが必要と認識。今後、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う住宅困窮者の状況や市民のニーズを踏まえ、既存民間住宅の活用を含めた住環境の整備について検討を行う。問い、本市挙げての CO2 削減の取り組みを。国連の生物多様性サミットでも、気候変動への取り組みは新たな感染症を防止するための対策となっている。CO2 削減は市民レベルでも容易にできるため、本市挙げて取り組み、拡大すべき重要施策と考えるが、見解を問う。答え、気候変動への取り組みを推進していく。今後とも市民、事業者、行政、各団体とともに、CO2 削減をはじめとした気候変動への取り組みを推進していく。問い、地域公共交通の具体的な実行計画の明確化を。超高齢社会へと突入した今、いよいよ具体的な実行計画を明確化し、現実的な交通手段を確保する時期と考えるが、見解を問う。答え、将来ビジョンや事業体系を具体化していく。公共交通による移動サービスの重要性はますます高まるものと認識。地域にとって望ましい公共交通サービスの将来的なビジョンや事業体系を具体化していく。新生クラブ議員団、前田聡、坂上翔英、下迫明。市民の声を形に、未来につながるまちづくり。発言者、坂上翔英。問い、池田駅周辺の歩道橋の整備について。約40年が経過し、老朽化が進む歩道橋のニーズは変化し、必要性や利便性を含め、抜本的な見直しを行い、補強を含めた整備を進めるべきと考えるが、見解を問う。答え、超寿命化修繕計画に基づき、順次修繕。横断歩道橋の維持管理コストがかさむため、必要性を見極め、撤去も選択肢の一つとして検討する。問い、阪急石橋阪大前駅周辺の鉄道高架化について、昭和57年の現況調査から始まり、平成2年に石橋駅前地区整備構想の策定に着手。平成5年、6年には石橋駅前東地区整備構想策定に向けた調査が実施された。コロナ禍で本当に必要な事業であるのか問う。答え、鉄道高架化に技術的視点から調査が必要。地元とともに 協議や調査を重ねてきたが、事業化には至らなかった経緯がある。最重要課題として、老朽化した木造建物の密集、鉄道による地域の分断、駅前広場が未整備などの諸問題から、今後起こりうる東南海地震を見据えて、整備方針を定める必要がある。問い、在宅医療・介護実現のウェブ活用について、ウェブを使うための機器の設置方法並びに、高齢者の利便性の追求とサービス享受の方策を問う。答え、市ホームページや市広報4月号に掲載し周知。医療・介護の情報を一括して掲載したウェブサイトを構築予定で、地図やサービスなど必要な情報の検索が簡単に利用可能となる。問い、障害者福祉等の充実について、社会参加の促進のため、具体的にどのような施策を検討するのか。答え、重度障害者等の就労の機会を拡大、雇用施策との連携による就業・通勤中の支援施策として、現在支援の対象外となっている就業中、就業を伴う移動中、休憩時間中における日常生活上の介助を新たに対象とする。今後も相談支援機関との連携強化に努めつつ、就労の機会を拡大し、社会参加の促進に向け支援を進める。問い、準防火地域の指定区域拡大について、拡大に伴う今後の進め方を問う。答え、コスト増加に対する補助制度等の検討を行う。感染症の影響が落ち着いた段階で、住民説明会等を開催し、市民の皆様に十分な説明を行うとともに、都市計画審議会にて審議する。問い、ギガスクール構想の活用方法について、自宅でのタブレット活用で悩み事相談などの SOS をキャッチできる仕組みを構築できないか問う。答え、家庭学習への活用を本格的に開始する予定。令和3年度、市内全校において明らかになった課題を精査し、効果的な活用に向け、適切に学校を支援し、児童・生徒の課題や希望に応じた支援につなげるものとする。SOS を確実かつ早期に把握できる新たな体制づくりの研究に向け、情報収集等に努めていく。清風会議員団、渡辺千代、山田正史、川西二郎、中田正則、森谷博道。生きる力と思いやりのある豊かな心を育む教育を。発言者、渡辺千代。問い、質の高い幼児教育・保育をどう提供するのか。協調性や忍耐力などの人格形成を育むのは、乳幼児教育にあると言われており、質の高い幼児教育・保育の提供を図ることは大切である。また、女性が働きながら子育てをしていく割合が多くなっているので、保育需要は多くなり、多様な家族構成の中、保護者ニーズに応えていかなければならない。課題を抱える乳幼児も含め、一人一人をどのように育てていくのか。答え、幼児の発達の特性を踏まえた教育を推進する。就学前教育と義務教育9年間を通して、自己肯定感と自己決定力を持ち、未来への希望に満ちた豊かな人間性と確かな人権感覚を育むことが重要。幼児教育においては、幼児の発達の特性を踏まえ、一人一人の資質、能力を育むとともに、友達と関わって遊ぶ中で、安心して自己を表出し、遊びを楽しむことができるような環境を整えることが大切。問い、 コミュニティスクールの目指す方向は、地域と保護者が参画した学校運営協議会としてのコミュニティスクールは細郷学園だけだが、他の4学園も目指すのか。答え、地域、保護者、教職員が共に学校を作る。学校運営協議会は、地域と学校の意見を交流させ、子どもを中心にして、地域、保護者、教職員にとって、より良い学校運営を作り上げることを目指している。池田でただ一つのコミュニティスクールである細郷学園においては、学校運営協議会の委員による授業参観、委員による学校評価、そして学校の教育活動にも多数の地域や保護者の方が関わり、地域で子どもたちを育てる意識が高くなり、学校と地域の関わりがさらに深くなっている。今後は他の4つの学園においても、学校運営協議会を設置するコミュニティスクールへ移行するよう検討している。問い、池田石橋の図書館の今後の方向性は、サンシティ池田にある図書館は、街中のにぎわい創出に努めるとあるが、どのような創出を考えているのか。また、石橋における図書館は、子どもから大人まで、あらゆる世代が交流できる空間にしていきたいとのことだが、具体的なコンセプトは、答え、にぎわい創出や地域の情報発信の拠点に。サンシティ池田にある図書館は、駅前の立地を生かし、高齢者向けのスマートフォン体験教室や、歯科クリニックによる子育て応援講座など、近隣店舗やボランティアと連携した行事を開催。今後も近隣店舗や施設等との連携をさらに拡大し、図書館来館をきっかけとして、市民交流や駅前のにぎわいが作れるようなイベントを検討。石橋新図書館は、施設内の多文化共生施設や地域子育て支援拠点に加え、近隣の高校、大学とも連携し、子どもたちからお年寄りまで、あらゆる世代が参加交流できる行事や教室を実施し、地域の情報発信の拠点となる図書館を目指す。